23年の長い間、
なんか立ち上が
りね、いや常に支え導いてくださいました主に心からの感謝を捧げます。今日は17歳で迎えて以来76回目の終戦記念日、当時を振り返ってみたいと思います。私大坪節子は1928年昭和3年北九州の門司で父大坪鉄心、母直江の長女として生まれました。父は大分県出身、宇佐中学時代に入信し、大隈重信さんが総長時代の早稲田大学に学び、卒業後は会社員となった元気な人でした。母は水戸藩出身で、明治17年に入信した祖母を持つ3代目のクリスチャンでした。門司で生まれた私は6歳の時、今は中国になった大連へ、そして10歳の時、当時は日本の統治下にあった台湾の台北へと父の転勤に伴って移り住みました。父は門司の時には小倉の教会、大連では常盤橋の教会、台北では昭和町の教会と、着任しますとすぐ教会を探し、礼拝に家族で出席するのを常としていましたから、幼い時から教会は私にとって一番親しいオアシスでした。昭和16年4月、私は台北第一高等女学校に入学しましたが、その年の12月8日、太平洋戦争が始まったのでした。初めの大勝利も昭和18年山本大将の戦死頃から徐々に形勢が逆転して、昭和19年サイパン島玉砕頃から台湾も B-29 の爆撃を連日受けるようになりました。昭和19年といえば、その春我が家でも、それまで古川電工の台北支店長だった父がインドネシアビンタン島のボークサイト増産のため社名で単身赴任していきました。母と妹2人と私の4人家族は台北で留守を守ることになりました。当時内大航路の藤丸、高千穂丸はすでに撃沈されていました。昭和19年秋以降に連日実施された特攻作戦、忘れられない思い出があります。登校時踏切の遮断機が上がるのを待っていた横に音もなくマイクロバスが止まりました。視線を感じて横を見ると、白いマフラーを巻いた5人の若い兵士がじっとこちらを見ていました。これから飛行場に向かう人たちです。目が合い、私は衝撃を受けしばらく動くことができませんでした。動員で飛行場に行っていた私たち女学生は、上官と水杯の後、一人ずつ爆弾を積んだボロな飛行機に搭乗して出発する彼らを泣きながら見送りました。翌日発表される大本営発表で戦果を知りましたが、多くは誤報、途中で撃ち落とされる飛行機が多かったと聞きました。当時牧師先生は軍隊に召集されて不在でしたが、後に残った役員の方々のおかげでずっと礼拝は守られていました。私は毎週40分歩いて教会に伺うのが楽しみでした。当時いつも静かなところで祈る母の姿は、私たち姉妹に安心と勇気を与えてくれました。昭和20年3月15日、私は台北第一高等女学校を卒業し、先生のお世話で
台北経済理学部病理学研究室に勤めることになりました。この頃先生、父の会社が母のために用意してくれた疎開地基山は遠くて大学には通えないので、私だけ台北に残ることにしました。その頃のことです。道を歩いていた私に突然グラマンが襲いかかり、機銃掃射してきたのです。金髪碧眼の兵士の顔が見え、弾は倒れた私の右耳をかすめていきました。手足が動くので助かったことが分かり、助けていただいたのだと思いました。病理学研究室の隣の生化学の研究室に直撃弾が落ちて、助教授が殉職されたのもこの頃でした。配給になった大きな冬瓜をリスクに入れ、基山に向かったのは20年8月14日。明日正午陛下の放送があるというので、その日は川から水を運んだりして基山に泊まりました。陛下の放送は雑音がひどくてほとんど聞き取れませんでしたが、結局日本はボッタム宣言を受諾して負けたのだということを知りました。父の安否もわからない。特攻隊はじめ多くの戦死者の死も報われないと思うと涙が出て止まりませんでした。しっかりなさいと母にたしなめられても止まりませんでした。けれどその晩、毎日寝るときに履き続けてきた運動靴を脱いで素足で休んだあの感触は忘れられません。やがて台北に戻ると蒋介石の軍隊が進駐してきて、恨みに報いるに徳をもってなすと大きく書かれた壁新聞が印象に残っています。そのうちもうすぐ日本人の引き上げが始まることを知り、その前にとお願いして、軍隊から帰ってこられた中森牧師からバプテスマを授けていただきました。1946年1月20日は私にとって一生忘れられない日となりました。いよいよ引き上げの日が来ました。1946年3月1日各自持てるものは着替え3着、現金1000円、砂糖2斤だけをリュックサックに入れ、着るものに制限はないというので、私は父のコートまで着て着ぶくれました。そして8年間慣れ親しんだ大正教の家を後にしました。総督府に一泊した後、貨物列車でキールンへ。キールンはその日も雨でした。倉庫にござが敷かれ、中国の女の兵隊による身体検査、荷物検査を受けました。その時しみじみと日本は負けたのだと痛感しました。貨物引き上げ船に乗せられ、魚雷をよけてのジグザグ航行、キールンから和歌山の田辺まで12日かかりました。その間に水槽になった人が6名もおられました。翌日大分に帰るために乗せられた満員列車は、窓ガラスは全部割れて、トイレには乗客3名が座っていて、人が網棚にも椅子の下にもいるありさま。乗客のトイレは駅に着くたびに窓から飛び降りてホームの端でする。戦争で変化した現実を目の当たりにして呆然と しました。大分の豊前善光寺駅から父の実家まで30キロの道を歩いてたどり着いた夜中、祖母は夢じゃないかえと迎えてくれました。そしてそこで父がすでに帰国し、東京本社で残務整理をしていることを知り、みんな抱き合って 喜び合いました。3ヶ月後の6月、父の迎えで私たち家族は上京しましたが、すっかり焼け野原となった東京に驚きました。しばらく焼け残ったそうして焼け残った渋谷大和田町のおばの家に厄介になり、私も妹たちの学校も決まった頃、世田谷若林の父の会社の社宅に移りました。移ったその晩、泥棒が入り、台北から持ち帰ったものほとんどをいくつほともども持って行ってしまったのです。本当に呆然としました。その時父が言った言葉が忘れられません。みんな元気で再会できたんだ、これ以上の感謝はない、元気を出そうと言って祈ってくれました。こうして私たち家族の戦後はゼロからの出発となりました。あれから74年、振り返って本当にどのような大変な時にも神様は必ず逃れる道を唱えていてくださったことを今しみじみ感謝とともに思い出します。コリント第一10章13節。人々のことも戦後聖書を読んでいて、人とものために命を捨てる、これより大いなる愛はなしの御言葉に慰められました。15年前78歳の時の怪我で遠出ができなくなり、以来お世話になっている仙川教会、温かく兄弟姉妹の輪の中に迎えていてくださり、送り迎えまでしていただき、もったいなくありがたく日々感謝しております。音響会と皆様の上に主のご祝福が豊かにございますようお祈り申し上げます。私の愛称聖句、神を愛する者、すなわち御胸により召されたる者のためには、すべてのこと愛働き定期となるを我らは知る。ロマ書8章28節、文言文聖書によります。以上です。